こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今回は夫である三宅明との対談をお聞きいただきます。今日は統合と分離についてお話ししましょう。
はい。
じゃあまずとてもロジカルに説明するのが得意なあなたに、分離しているっていうのはどういうことかっていうのを簡単にご説明していただければ。
まあ、その前に、はい、よくその分離しているとか統合しているっていう言葉は出てくるけど、具体的にじゃあどういう状態が分離していて、どういう状態が統合している状態なのかっていうことって意外とみんな分かんないのかなって、
うん、そうかもね。
意外と逆にそれ自体が難しいことなのかなっていうふうに感じるんですよ。
自分ではね、結構分かりづらいところかもしれないよね。
でみんな多分自分は統合していると思ってるからここにいるわけで、うん、だけど何かがやっぱりずれているっていうところがあるから
もやもやするのね。そうよね、
うん、っていうことだと思うから、
まあ、ぶっちゃけね、その分離してるのっていうのはどういう状態かっていうと、簡単に言えば言ってることとやってることがバラバラとか、自分が思ってることと自分が体験してることっていうのが合ってないとか、そういうことだと思うんだけれども、
分かりやすく言えばそうなんだろうと思うんだけども、実は言っていることとやっていることが同じことをしているように見えて、内面的にはすごく分離しているっていうところの実は一番問題だったりとかするっていうふうに感じるんですよ。
そう、いわゆる痛い人ってやつですね。
言ってしまうとそうですね、まあ、痛い人そうですね、うんう
ん、でも本人は痛い人って思ってないから、うん、分からないけど、周りの人は全員気づいてるぐらいな、
気づいてる場合もあれば本当に上手にそれができちゃってる人っていうのが、逆に言うとその痛い人よりも危ない感じっていうか、
まあ、こじらせ系っていう感じだよね。
こじらせ、
ただ今ね、もうそういうものすごく複雑にもうなんか塗り重ねて固めてきたっていう人もね、本当に別にスピリチュアルの能力あるなし関係なく、そういうのがこう人に伝わってしまうっていう時代になっちゃってるような感じがするのね。
まあ、そうですね、うん、まあ、そういう意味からすると本当に痛い人になってくるのかな、うん、本当に分離している状態っていうのは、うんうん、だからその口で言っていい言葉を言っていても、その現実的にその行っていることっていうのが、えみたいな感じの人だったりとか、うんうん、それこ その正義の名のもとに逆に人を貶めたりとかするような人っていうのはすごくたくさんいると思うんだけども、そういう人っていうのは多分もう分離している、
うんうん、そんなたくさんいるわけじゃないと思うけども、なんかそういうことはあるかもしれないね、うん、まあ、バランスが悪いっていうことだよね。
まあ、そうですね、
うんうん、でその多分分離してる人は、じゃあ分離するしているかどうかっていうのを気づくのにはどういうふうにすればいいですかっていう質問が出てきそうな感じがしない？
まあ、そうですね、
うん、多分分離してない人っていうか、より統合に近い人っていうのはそからはそういう質問は出てこない、
うん、まあ、そうですね、
うんうん、そうするとね、私たちはどこに向かっていけばいいんだろうねっていう、
うんうん、まあそういう意味で、その自分の人生の中でのネガティブな出来事ってある意味すごくいいチャンスかなって、何かがやっぱりおかしい、何かが違っている、やっぱりその何かが大きな出来事が起きた時に、その感じるネガティブな感情っていうか、そこに意外とその統合と分離に関してのすごく分かりやすい鍵みたいなものがあるような気がするんですよね。まあそういう意味で分離しているから悪いとか統合しているからいいっていう話ではやっぱりなくて、
その
いい悪いっていうところを超えたところで、その人個人の人生っていうふうに見たときに、その人の人生の満足度がどれくらいのものかっていうところにただ現れてくるっていうだけの話じゃないですか。
そうでもそれも分離がひどくなればなるほど、そんなにひどくないんだよっていう証明にすごくエネルギーを注いでしまうっていう、
それがすごく迷惑な話だっていうだけ。
迷惑ってかさ、いや別に 人には迷惑じゃないんだよ。
いや
自分に
迷惑な人もいますよ、すごくたくさん
たくさんいるんだ、大変ですね、
はい、だからそのなんていうのかな、自分の人生が満足できていないっていう状況をこう潜在的に知っていると、 っぱりその満足できていない部分を今度何かで埋めようとしたりとか、そこを今度なんか正当化しようとしたりとかっていうエネルギーを使うようになってくるっていうのが、ある意味それ自体がその分離している状態の時にこう生まれてくる、ある意味あんまり気持ちの良くないエネルギーっていうか、
うん、まあ、なるほど、
まあ、ネガティブな
エネルギーになってくる。それが迷惑ってことですね。それはなんとか分かるけどもね、
う
んうん、では統合についてはどんな風に考えてますか。
まあ、統合しているって、今まで話したその分離しているっていうことと結局対になっていることであって、例えばその分離している人、まあ、さっき言葉で言ったらちょっと迷惑だよねみたいな、まあ、それをちょっとも別な感じからすると、その人が発するエネルギーっていうのがすごく、例えば、まあ、濁っていたりとか良くないエネルギーを発していたりとか、それこそ人に迷惑な香りを発していたりとかっていう風になってくると思うんだけども、逆に今度は統合している人って、多分その人が持っているいいエネルギーが出ている状態の人だと思うんですよ、
うん、
まあ、もっといろんな言葉で言うとすれば、その人らしさが輝いているとかっていう言葉、キーワードっていうね、自分らしさを輝かせようみたいなキーワードって言ってるけども、それができてる人っていうのはすごく近くにいて気持ちよかったりとか、それこそいい香りが漂ってくる感じがしたりとかっていう風になってくると思うんですよ、
うん、
でそういう意味でその統合できていない人がダメって言ってる話、さっきの話に戻ると、うん、ではなくて、統合している人と分離している人のその違いっていうものを見た時に、一体自分はどっちなんだろうって、統合してってる方の人間なのか、それともやっぱりすごく分離してて自分の中からそのあまり良くないエネルギーが出ているのかっていうことを、やっぱり自分自身がすごく注意していくことが、多分その自分の人生の満足度とすごく関係しているような感じがするんですよね、
うん、
で意外と分かんないじゃないですか、自分でそれって
分かんないと思う、うんうん、特に社会的に概ねこういい位置にいる人っていうのはより一層分かりづらいのかなっていう気もするから、すごくそれこそ人が憧れるようなところにいても、本人の満足度っていうのはまあそれとは全く比例しないっていうことは現実的にあると思うんだけどね。だからすごい分かりづらいだと思う。でもぶっちゃけじゃあ本当に分かりませんかって自分に聞いたらさ、それはさ分かるでしょっていうことだと思うのね。うん、そうだと思う。ただそれを分かりませんっていう風にすることによって自分を守っているし、なんかその統合に向かっていきたい気持ちはあるけど、なんかそこに向かうとこう逆に深めにはまってしまって、なんか沈んでいきそうみたいな感覚っていうのはあるのかなっていう風にいろんなお客様を見てて感じるところがあるわけ。いけよって思うけど、なんか逆にその登っていくようで沈んでいくみたいな感覚っていうかね、だから沈んでいきなさいって言うんですけどね沈んでいったと思ったら、この間もマゾスクールでどんどんカラーセラピストのやつでも言ったんだ、どんどん下に掘っていったってとこ、自分が落ちていくように感じるのに気づいてたらものすごい上に上昇してたっていうことがこう起こるっていうようなことだと思うのね。うん、そういう感覚ってなんか本で読んだことがあったりとかするかもしれないけど、実際リアリティがないふうに感じるのかなっていうふうに思うんだけど、その辺はどうですか。
なんか頭でこう理解することと、その実際に体験してその真っ只中に入ることってもう明らかに違うじゃないですか、
うん、確かに、
うん、だから本を読むなり、例えば誰かと話をしていて、なんかいいことを聞いて、あ、なるほどそうだよねって頭で理解するっていうところって意外とできる、でそういう機会も意外と多いかもしれないけども、でもその頭で理解したことがその実際の体験として、その本質的な深い部分のところに関して言えば、やっぱりその頭の理解だけではなかなか到達できない。
うん、遠いね、うん、頭の理解ではね、ものすごく遠すぎると思うのね。じゃあさ、なんかよくわからないし怖いかもしれないけど、統合するとどんなに素敵なことが待ってますよって、なんかそういうねメリットみたいなのをちょっと
これも、ね、
あなたの感覚で言うとどういう感覚でしょうかね。
これもだからよくね、うん、その聞かれたりとかする、うん、その自分が自分らしくなっていったら自分が統合できていったら、うん、一体どうなるんですかっていう質問とかよくあるんで ですね、うん、何がいいことあるんですかって言われるんだけど、うんうん、それこそ体験してみないと分かんないよしか言えないっていうところがあるんですよね
確かにそれはある、それはあるけど、うん、でもどうですか、自分自身が今までこういろいろね、それこそ自分の感情っていうのが分からないっていうところから、今自分のいろんな気持ちを感じて、うん、自分に正直に生きて、なんかそういう違いとか、うん、なんかこれは良かったなっていうふうに実感するのはどういうところ？
その統合って、あのその完全なその自己一致みたいなところって多分すごく遠いと思っていて、
うんうんうん、
でもそのプロセスプロセスの中で、まあ、私よく言っているその死んだと体験を何回か死んでるってよく言ってるんですけども、その死ぬくらいの何か大きなその気づきがあった時と、その気づきをした時の後と、
うん、
その前とでの、
うん、ビフォーアフター
、そう、うん、違いっていうと全てが違うし、自分自身のもう根底が全部こう変わってしまったみたいな感覚があるけども、うん、現実的に何かが変わったのかっていうと特には変わんないんですよね、
うんうんうんうん、
だからその気づいたからなんかスーパーな力がつくわけでもないし、
うんうん、
気づいたから何か目の前にあるその問題が解決するっていうわけでもなかったりする、
うんうんうんうん、
結果的にはその問題っていうものはなくなるような行動していくことはあったとしても、何か気づいたことで何かがなくなっていくとかっていうことでもなかったりするところがあって、
うん、
そういう意味では単純な何か利益っていう風なものでもない、
うん、
だけどその根底が変わる感じっていうのは多分もう他には表現できないくらいのなんか人生の満足度につながるみたいな、
うん、
表現したらいろんな表現ができるかもしれないね、すごくこう楽になったとか、
うん、
軽くなったとか、
うん、
楽しくなったとか、
うんうん、
そういう言葉を並べればいっぱい出てくるかもしれないけど、
うん、
多分それを言ってもみんなそうなんだぐらいのものでしかないけども、
確かに
すごく大きなもの、
分かる、
だからこそ体験してみないと分かんないよって、その言葉の意味っていうのも、うん、
そうそう、あの本人的な感覚ってそうやってとってもシンプルで、あ、そう楽になったなとか、うん、軽くなったとか、なんかそういう言葉もうにしかならないっていうか、うん、結果的には、
うん、
でも客観的に見た時にね、すごい今面白い私の中で体験があったんだけど、あ、確かに自分もそういうビフォーアフターでそういう感覚だったなっていうふうに思うのと同時にね、じゃあ私があなたのことをこう客観的にビフォーアフターを見てるわけじゃない、うん、そうなった時にさ、多分内的世界の中ではより一層シンプルになって、なんかああ軽くなったなとか、ああ楽になったっていう感覚だけなのに、じゃあ目の前に起きてくるいろいろな選択についてどういうふうに反応するかっていうのはやっぱり明らかに変わってて、そういう意味では引き寄せるものっていうか掴むものっていうか、そういうものはもう着実に変わっていくなっていうふうに思ってて、でも自分はそれがもうあまりにも自然すぎて、それをこう意図的になんか選択したとかっていう感覚にならないぐらい、あ、なんか来たからくれるっていうからもらったみたいなぐらいの、掴んでみたみたいな、なんかそういうぐらいの感覚なんだろうなっていうふうに感じたの。だからよくその清水の舞台じゃなくて、そういうふうにいつもやろうやろうってでもできないみたいな人ってすごく重大なことだから、なんかそこの前で立ち止まってしまったり、なんか後ろになんか戻っちゃったりするけども、そうじゃなくてすんなりそこに行けてしまうみたいな軽さが結局統合によってもたらされるっていうことがあるのかなっていうふうに今感じましたけど、いかがですかその感覚？
まあ、そうですね、
うん、結構違うね。
何が
ビフォーアフター？
まあ違うと思いますよ、
めちゃめちゃ違うじゃん、うん、みたいな、
うん、いや相当違いますよ。だからいろんなそのクライアントさんとかもすごい大きな気づきをする瞬間にね、私たちなんか立ち直らせてもらっているわけだけども、その前と後の違いって多分本人以上に周りの人の方が感じるんだと思うんですよ、
うん、確かに確かに、
うん、でやっぱりさっき言った通り、その分離している人が発するこのエネルギーと統合している人が発するエネルギーってそれくらい明らかに違うものなんだろうな、
なんか結局集まってくるものも違ってくる、
うん、
なんかね、福袋で言えばさ、その福袋の種類が違ってくるわけね、うん、集まって目の前に来る福袋の中に入っている中身自体が違ってくるっていうか、そういう感じがあるのかもね、あの目の前にあるっていうのは一緒かもしれないけども、
よくその、ね、心理学
福袋
心理学の世界でもその見方が変わるって、見方を変えるとその人生も変わりますよみたいなアプローチで その見方を変えていこうみたいなことをやる。でも変えられないものって絶対あると思うんですよね。変えようと思ってもそう見えちゃうみたいな、
うんうん、
これ怖くないものだって言われてもすごく怖いって感じたりするっていうものってやっぱりあるじゃないですか。
あるある、
うん、でそれってやっぱり変えようと思って変えられるものじゃないものが、うん、その自分の内側でのその統合が起きた時に見え方が変わっちゃうみたいなことが起きるっていうのが本当の意味で変わることだと思うんですよ、
うん、そうそうそう
そう、 そうすると、うん、その見ている世界がまるっきり違う世界に見えちゃうっていうようなことが起きる
わけだから怖くなくなっちゃうわけよね。だから怖くないように、怖くないようにってね、アファメーションを言ったってダメってことよ、
うんうん、そう思います。
自分の感じ方がに変容を与えるっていうのは何ですかって言ったらやっぱり統合っていうところに行き着くのかなっていうふうに、
うん
うん
ね、
最後に何か、
まあ、あの統合とかその分離とかっていう言葉を使うとちょっと難しいことのように、実際に、まあ、難しいことでもあるんだけども、分かりにくいことなんだけども、私が感じているそれを知るためのセンサーとして一番使ってるのが、自分が優しい気持ちに慣れているかどうか、なんかそれが一番こう分かりやすいのかなと思ってて、自分が優しい気持ちに慣れているときは OK、 自分が優しい気持ちに慣れない何かがあるっていうときっていうのは、何かが自分の内側で分離が起きている。だそのセンサーを見ていくとすごく分かりやすくなってくるのかなという気がしますね、
うん、ありがとうございました。これからね、分離と統合っていうことは大きいテーマになってくると思うので、今日は宮城明さんをお迎えして一緒に夫婦漫談じゃないですけどもお話を聞いていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは水瓶座新月のメッセージをお伝えします。この時期さまざまなことが浮かんでは消え、何か大きく一歩を踏み出す気持ちになれないようなことがあるかもしれません。それは見方を変えるととても穏やかさの中にいる、急ぐ時ではないということを示しています。ちょっと立ち止まって、確認する、それはとても大切な時間。さまざまなことが混沌となっているこの時代、自分にとって大切なものを見極めていくために静かな時間はとても大切です。あなたの心と魂、それがどこを向き、どこへと向かっていきたいのか、自分自身がしっかりと整理していく、そして必要に応じて過去の振り返りをすることが必要な方もいらっしゃるでしょう。内なる灯火、それが意味するもの、あなたがそれをつかみ、その新しい道、そこを照らす自らが灯火になりますよう、静かな時を持ちましょう。ありがとうございました、節分が過ぎ春分の日までに、様々な今までの自分の人生を振り返ったり、これからの人生の展望をというところを整理して、ものすごくこう大きく変わっていくタイミングになります、その分いろいろなことの振り返りやシフトしていくような、まあ、自分の中でギアを、大きく入れるような、そういう時期になります。2月3月は限定でアロマのヒーリングを取り入れたセッションも行っております。こちらは銀座限定で行っております。とってもシンプルなんですけども、心の中が自然と整理されるようなそういった時間を過ごしていただきたいなというふうに思いまして行っております。ぜひお待ちしております。それでは皆様の心に 美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。